今日のメッセージの題は、愛の審判者なる主を信ず。ずっとシリーズでですね、使徒信条を見ておりまして、一番最初に神様の項がありまして、その後、イエス様のひとまとまりのですね、項目がずっと続いておりました。イエス様についての、けれども、今日がですね、最後になりますですね。で、幸せはあなたの心が決めるという本があるんですね。渡辺和子シスターが書かれた本でありますけれども、九州のある小学1年生の女の子のお話ですと。新聞で紹介され、人づてに広まっている ごめんなさいね。はい、そうですと。で、ある日、女の子が学校から家に戻ると、ちょっと皆さん、これね、なかなかいい話なんですよ。場面を思い浮かべながら見ていただきたいんですが、今日の宿題は？と父親に尋ねられます。今日はね、誰かに抱っこしてもらうことと答えた女の子を、父親は、よしと言って、すぐにしっかり抱いてやりました。そして、その後も、母親、祖父、曾祖母、姉たちに、次々と抱っこされたのです。翌日、学校から戻った女の子は、6人に抱っこしてもらった自分が一番だったと、父親に報告します。みんなしてきたんだね、という父親に、何人かしてこなかった。先生が前に出なさいと言って前に出たんだ。で、この後どうなったと思いますか？ね。ちょっとドキドキしますけれどもですね。するとね、ちょっとごめんなさい。いいですか？一つ進めていただけますか？すいません。そしたら、先生が、一人一人を抱っこしてやったんだよって。宿題をしてこなかった子供たちを叱るでもなければ、咎めるでもなく、親の代わりに抱っこしてくれた先生の姿に、私は心温まる思いがしましたって、まあ、そう書かれてるんですね。で、この文章で、まあ、思い出す私のこの一つの思い出があるんですよ。で、それは、まあ、私自身ではなくて子供たちのことなんですが、子供たちがお世話になっていた光幼稚園というですね、キリスト教系の、幼稚園の、まあ、卒園式ではなかったと思うんですけれども、卒業が近いということで、まあ、祝賀会のようなですね、そういう場面だったかなと思うんですけど、その最後にですね、その担任の先生の前に子供たちがピャーッとこう一列にですね、並びまして。で、一人また一人と、先生とこう、抱き合うわけですよ。ね、先生がこう、ぎゅって、ね。で、ニコニコって、誰々ちゃん、ぎゅって。それをずっとこの、十数名ですね、そのクラスの子たちにしていくわけです。でも、ニコニコしておられる先生のお顔がけれども、もう途中からね、もう、感極まって、ね。で、もう、ポロポロこう涙を流しながら、ぎゅってね。微笑みかけつつも、そのようにしてですね、抱きしめておられた。そのシーンがですね、目に焼き付いてるんですよ。で、この世界では、イエス様がおられる、ね、一緒にイエス様が、天のお父様が生きておられる、そう信じても、もうリアルに、もうこの五感でわかるような形でそのイエス様を、神様を感じることは難しいわけですね。けれどもやがてその先生が子供たちをギャーッと抱きしめたように、ね、皆さんもどうでしょうか？一番最近誰かからギュッと抱きしめてもらったっていうのはいつ頃になりますかね？もう何十年もないわっていう方もですね、おられるかもしれませんけども、 それこそですね、イエス様が、キャーね、ああ、あなたですねっていう時が来るわけですよ。それが、イエス様が再び来られるという、再臨の時。再臨、再び臨むというですね、この時であるわけです。で、今日はですね、使徒信条の、賢より来たりて、ね、生ける者と死にたる者とを裁きたまわんというわけです。この、賢よりっていうのは、あちらから、ね、あそこから、つまり、前回ですね、イエス様が天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえりとね、そのところから来てくださるというね、その再臨の時。で、その時というのは、どういう時なのかっていうことをですね、聖書は、実はいろんな方面から、解き明かしている。で、その、ほんの一部と、その後に続く言葉についてですね、今日はご一緒することになります。4つのポイントで見ていきたいと思いますが、短くまとめていきたいと思います。1つ目、それは、まず、再び来られるキリストということですね。で、前回も開きました、この聖書の箇所をですね、まず見てみましょう。これも再臨について、解き明かしている言葉でありますが、そしてこういったガリラヤの人たち、どうして天を見上げて立っているのですか？あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に昇っていくのをあなた方が見たのと同じありさまでまたおいでになります。イエス様が十字架で殺されてもう全部終わってしまったと思った弟子たちの前に、三日目にですね、イエス様は復活されたその生きたお姿を現されます。で、その後40日にわたって多くの人々に、時には一人、二、三人、時には500人以上の人々にご自身を表されて、そして弟子たちの前でですね、最後の言葉をかけて天に昇っていかれる。で、それを見ている弟子たちに御使いがこう言ったんです。またおいでになりますと。ね。そして聖書は創世記から始まりますよね。そして新約聖書は今日開いていただいてます、マタイの福音書から始まりますが、その一番最後はヨハネの黙示録であります。その最後の最後にですね、こう書かれています。これらのことを証しする方が言われる、しかし、しかり、私はすぐに来る。アーメン。主イエスよ、来てください。主イエスの恵みが全てのものと共にありますように。このように新約聖書は、そして聖書全体はイエス様の再臨の予告で締めくくられているわけです。その時に起こることの一つ、それは、次見てくださいね。第一ヨハネの3章2節ですけれども、愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。やがてどのようになるのか、まだ明らかにされていません。ね、この再臨の時に詳しく具体的にどんなことが起こるのかということがはっきりされているわけではない。しかし私たちは、キリストが現れた時に、キリストに似たものになることは知っています。キリストをありのままに見るからです。ね、キリストに似たもの、ね、私の今の一番切実な強い祈り、願い、それは、主よ、あなたに似たものへと成長させてくださいっていうことです。皆さん、どうでしょうか？キリストに似たものになりたい、させてくださいって。で、でも、この地上では、どんなに聖書を読んでも、また、どんなにこの扱われても、主を礼拝しつつ、主と交わりつつ歩んでも、でもそれで完全になるっていうことはない。もう生涯、工事中であります。でも、やがて、イエス様の似姿に変えられる。その時が来る。それが、この再臨の時だということですね。ですから、このみんながこう、イエス様に似せられるわけですから、もうそこには、なんかこう、いがみ合いとか、すれ違いとか、妬みや蔑みとか、嘘とか、なんかそういうことはですね、もう一切ないわけですよ。ね、だから、もうすごく楽しみです。ね、 もう皆さんも楽しみだと思ってこう、うなずいてらっしゃる方々が、幾人か、てか幾人もおられますけどね。で、使徒信条でですね、再臨のことを告白しているこの、賢いより来たりて、で、その言葉に続いて、こうあるわけです。生けるものと死にたるものとを裁きたまわんって書いてあるんですよ。ね、つまり、裁きということと、再臨とは直結してるんです。で、再臨についての御言葉に注目していくときに、その告白がどのようなこと、御言葉から来ているのかということが分かってまいります。例えば、第二テモテの四章一節、神の御前で、また、生きている人と死んだ人を裁かれるキリストイエスの御前で、その現れとその御国を思いながら、私は厳かに命じます。と、パウロは言いましたね。その後、御言葉を述べ伝えなさいと続くわけですけれども、あるいはこんな言葉もあります。ヘブル9章27節。そして人間には一度死ぬことと、死後に裁きを受けることが定まっているというわけです。で、裁きという言葉をお聞きになって、皆さんはどんな印象をお持ちになるでしょうか。で、まあ、よく言われることでですね、安全で豊かな交わりっていうものには、こういうふうにしたらそうなるっていう秘訣があると言われますね。で、それは、教えない。その、小グループのですね、メンバーが誰も教えない。裁かない。一人で話しすぎない。秘密を守る。で、こういうことが守られる、その小グループというのは安全な空間なわけですよね。で、その中で特に大切なことはこう裁かない。ね。いや、あんたね、そう言うけども、ちゃうよって、こうやでっていうふうに言うとですね、もう何か言ったらこう否定される、裁かれると思っても萎縮して本音を、ね、一番言いたい。もう誰も言えなかったんだけども、明かしたいと思う。そして、話して共感してもらって、そしたら楽になるだろうなと思うことは、あ、もう言えない。安全ではなくなるわけでしょ。だから、裁かないっていうのはそういう大事なことなわけですよ。で、ところが、一方で、正しい裁きを私たちは望んでいると思います。で、1966年に静岡で一家4人が殺害された事件が起こりました。で、そこで働いておられた元ボクサーの袴田巌さんという方が逮捕された。死刑判決が下されます。だけども、その後証拠に問題があるってことが分かって、まあ、一旦は自白させられたんですけども、でもその後一貫して私はやってないです。やってません。どんなに言ってもその言葉が届かなくって、でも、2014年に再審が始まります。一旦釈放されて、2024年に無罪が確定とね。実に、48年もの間拘束されたという事実がございます。最も長く拘束されたこの冤罪事件。それが袴田事件。で、それを見てね、どうですか？もうちゃんと裁いてくださいよっていう怒りが込み上げてきますよ。ちゃんと裁く。裁かれるべき人がちゃんと裁かれるっていうことを私たちは望みます。ある人がこう言ってます。善を行った者は永遠の命を受けるために蘇る。しかし、悪を行った者は裁きを受ける。このことは、この世の多くの人が、もっともだ、と思うのではないでしょうか。例えば、マザー・テレサのような人と、ヒトラーやスターリンのような多くの人々を虐殺した人が同じ扱いでは不公平だと思うでしょう。ね。国民を教えたげて苦しめ、自由を奪い、気に入らないものを次々と処刑して恐怖政治を敷く一方、自らは贅沢三昧のリッチな生活をしている独裁者もいます。その独裁者によって理不尽に殺された人の家族はどのように思うでしょうか。裁かれて地獄に落ちろというのではないでしょうか。ですから、そのような人から見たらここを読んで少しは慰められるのではないかと思います。本当そうですよね。現代で言うならば、プーチンや、トランプや、あるいは習近平や、キム・ジョンウンや、そういったですね、 独裁的な人々、人を人とも思わない、そういう暴走している人々のことを、ちゃんと誰かが裁けないのかってやっぱり思いますよ。そしてそう思う私の中にあるのは、自分はあの人たちとは違う。自分は裁かれるようなことをしていないという前提であります。で、ところが、聖書の価値観ではそうも言えない面があるわけです。それが第二のポイントですね。第二番目。それは、裁かれるべき人ということです。聖書で言う裁かれる人っていうのはどういう人なのか。こんな見言葉がありますね。ローマ3の9。ではどうなのでしょう。私たちに優れているところはあるのでしょうか。全くありません。私たちがすでに指摘したように、ユダヤ人もギリシャ人もすべての人が罪のもとにあるからです。次のように書いてある通りです。義人はいない。一人もいない。まあ、聖書の学びをしておりましてですね、この義人はいない、一人もいないっていう言葉についてどう思いますかって言ったら、いや、そんなことはありませんっておっしゃる方がおられるんです。一番最近に聖書の学びをした人もそう言ってました。いや、それ義人いるでしょう、正しい人は。ね。だけども、この聖書の価値観で言うならば、すべての人が罪のもとにあると、こう言い切るわけですよね。もともと罪というのは、神様という向かうべき的を外している。神様を神様としていないということであり、また、人間の法律ではなくて、神の法律。神から見て正しいというその状態から逸脱していることを罪という。心の中のものも罪というわけですよね。で、そこで出てくる発想は、じゃあ、正しいことをして裁きを免れることはできるんじゃないですか？と。ね。で、この最後の審判っていう言葉をお聞きになったことがあると思います。聖書に出てくる最後の審判。で、これはですね、ミケランジェロが描いたこの最後の審判っていう絵の一部ですね。こんな風にですね、この真ん中にキリストがおられて、上には正しい人、下には裁かれる悪い人たちというわけですけれども、私も大塚美術館でこれを見ても圧倒されましたね。巨大なこの絵でありましたけれども。で、イエス様はその最後の審判の時のことについてこうおっしゃっています。その時、善を行った者は蘇って命を受けるために、悪を行った者は蘇って裁きを受けるために出てきます。善を行った者は悪も行った者も神様の前に出てくる。ね、そして命を受ける人々と悪を行ったために裁きを受ける人々がいるというわけですよ。まあ、死んだら終わりではなくて最後に神の審判の時があると。で、けども、先ほど見たように、すべての人は罪を犯している。誰も神様の前に善人、義人、正しい人とは言えないというならば、この言葉はこう意味をなさないのではないでしょうか。で、その罪を帳消しにしてもらうような良きことをしなければと思うわけですね。そのことについてどう言ってるかというと、聖書はですね、ガラテヤ2章16節、しかし人は律法を行うことによってではなく、つまり行いによってではなく、ただイエス・キリストを信じることによって義と認められると知って、私たちもキリストイエスを信じました。律法を行うことによってではなく、キリストを信じることによって義と認められるためです。というのは、肉なるものは誰も律法を行うことによっては義と認められないからです。簡単に言えば、どんなに人間が良い行いを積んだとしても、そのことによって って聖なる神様から、よし、あなたは正しい、あなたはもう義人だ、義と認めようと言っていただけるような水準に到達することはできないということですよ。じゃあどうしたらいいのかというと、ここにありますように、イエス・キリストを信じることによって正しいと認められるというわけです。もうはっきり言えば、これだけだというわけですね。これは決して良いことを行うことが無駄だということではありません。むしろ、後で触れるように、良いことは本当に尊いことですし、神様が願っておられることですけれども、そのことで救われようとするんではなくて、イエス・キリストを信じることで救われる。そのことによって、本当の意味で良きことを人はしていくんだと聖書は言うわけですよ。イエスはまさに、この私たちを義と認めるために、私たちを正しいもの、裁かれないものとするために、十字架に進んでくださいました。ヨハネの手紙第1、1章7節。もし私たちが神が光の中におられるように、光の中を歩んでいるなら、互いに交わりを持ち、御子イエスの血が、すべての罪から私たちを清めてくださいます。そうです。先ほどもおっしゃったように、血を流すことなしには罪の許しはありえない。で、イエス様が血を流してくださった。世の罪を取り除く神の子羊として。だから、そのことによって、ですから、この光の中を歩むとありましたけれども、それは、神様が心に示してくださる神様の光に映し出された自分の本当の姿、自分自身の罪をそのまま認めて、イエス様の血によって洗っていただく、許し、清めていただこうと求める歩み。そのことを言ってるわけですね。そうすると、清くされ、救われ、裁かれない。そうです。ですから、3番目のポイントというのは、今度は裁かれない人っていうことですね。で、ヨハネの福音書3章の17節からですが、神が御子を世に遣わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。ね。御子を信じる者は裁かれないってあるんですよ。ね、御子を信じる者は裁かれない。イエス様はこうもおっしゃいました。誠に誠にあなた方に言います。私の言葉を聞いて私を遣わされた方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っています。イエス様を信じる、あるいはイエス様をお使わしになった天のお父様を信じるというのは、神様がおられるっていうことを信じる、イエス様がおられるということを信じるっていうだけではありません。そのことももちろん含まれていますが、それ以上に、イエス様が唯一の救い主として十字架にかかって死なれた、血を流された、それは私を救うためだ。私の罪を許し清めて、その血によって私を裁かれないようにしてくださるためだった。主よ、お許しください。主よ、ありがとうございます。あなたを救い主と信じます。私は自分で自分の罪をどうすることもできません。どうぞ、あなたが私の心にお入りくださって、私の主となってください。これからは、あなたを信じ、あなたを信頼し、あなたの弟子として従っていきます。それがクリスチャンなわけですよね。そのように、裁きから守られ、死から命に移された人に、再臨はどんな意味があるのか。それが最後のポイントとなります。第4のポイントとしてですね、報いの時っていうことをご一緒したいと思います。報いの時。今日お読み出しました、マタイ24章の30節からですけれども、その時、人の子の印が天に現れます。イエス様がご自身のことをおっしゃるときに、人の子という言葉を使われますね。その時、地のすべての部族は胸を叩いて悲しみ、人の子が天の雲のうちに偉大な力と栄光とともに来るのを見るのです。人の子はその栄光を帯びてすべての御使いたちを伴って来るとき、その栄光の座につきます。そして、すべての国の人々が見舞いに集められます。人の子は羊飼いが羊を ヤギから寄り分けるように彼らを寄り分け、羊を自分の右に、ヤギを左に置きます。この最後の審判をこういう言葉でですね、例えておられるわけですね。それから王は、つまりイエス様は右にいる者たちに言います。さあ、私の父に祝福された人たち、世界のもといが据えられた時からあなた方のために備えられていた御国を受け継ぎなさい。あなた方は私が空腹であった時に食べ物を与え、乾いていた時に飲ませ、旅人であった時に宿を貸し、私が裸の時に服を着せ、病気をした時に見舞い、牢にいた時に訪ねてくれたからです。と言われる。で、するとその正しい人たちは答えます。主よ、いつ私たちはあなたが空腹なのを見て食べさせ、乾いているのを見て飲ませて差し上げたでしょうか。いつ旅人であるのを見て宿を貸し、裸なのを見て着せて差し上げたでしょうか。いつ私たちはあなたが病気をしたり、牢におられたりするのを見てお尋ねしたでしょうか。すると王は彼らに答えます。誠にあなた方に言います。あなた方がこれらの私の兄弟たち、それも最も小さい者たちの一人にしたことは私にしたのです。なんというありがたい言葉でしょうか。この地上では正当に報われる、感謝される、評価されるという時があるでしょう。けれども同時にそうではない時があります。多くの場合そうではない時の方が多いのではないでしょうか。全然感謝されない、感謝されるべきはずの時に逆に文句を言われたり罵られたりする、誤解される、弁明の機会も十分に与えられない、あるいは不当に虐げられる、つまりこうちゃんと報われないということがですね、この地上ではしばしば起こります。けれどもイエス様は全部ご存知なんですね。そして、聖書が言っていることを丁寧に見ていくと、あ、そうか、ありがとうって言ってもらえなくても気にしなくていいんだ、評価されなくても大丈夫なんだ、いや、もっと言うならば、こうこの地上で報いを受けない方がもっといいんだということになってきますよ。天での報いがあるから、天に宝を積むことになるから、ね、だから価値観が変わっていく。皆さんがこれまでの一週間、あるいはこれまでの人生の中で、ね、先ほどの証しのように、この左肩が濡れてもですね、この、ちゃんと相手が、この、濡れないようにですね、傘を差して差し上げるというような親切とか、ね、そういった様々なことをずっとしてこられて、でも、それにちゃんと感謝されなかったかもしれない。でも、大丈夫なんです。イエス様は全部ご存知なんです。そして最終的に、その最後の審判の時に、あなた方がこれらの私の兄弟たち、それも最も小さい者たちの一人にしたことは、私にしたのですっておっしゃるんですよ。そのことを知っている私たちは、そこに焦点を合わせて、ね、自分を喜ばせるとか、あの人にこの人に喜ばれる、あるいは世間で評価されるということを超えたイエス様に喜ばれる、そういう生き方を選んでいこうっていうことになっていくわけですよ。ね、冒頭に渡辺和子シスターの言葉を紹介しましたけども、あの続きでですね、シスターは私たちに迫る脅威の本質として人間性の劣化というのを挙げています。もう今からずいぶん前にそのことをすでに書かれていたわけですけども、人間性がもう劣化してきていると。そしてマザーテレサのこの言葉を紹介しているんですね。愛の反対は憎しみではなく無関心だと。私たちを愛しておられる神様は私たちに熱い眼差しを向けておられます。 そして一人一人個別に、ね、日本人とか、尼崎福音教会、御影福音教会の皆さんとか、もちろんそれもそうなんですけども、十把一からげじゃなくて、一人一人個別に関心を持っておられる。その関心は100%純粋に愛の関心ですよ。マザー・テレサを突き動かしていたのはまさに、そのイエス様の愛。そしてイエス様の愛に応えてイエス様を愛するその愛でした。彼女はね、こう言ってるんですよ。最も貧しい人々に私たちがしていることは、イエスにしていることです。もう、どんなにしたって足りないような、もう次々とバタバタと死んでいくそういう人々をですね、丁寧に、いたわって差し上げて、きれいなですね、高級な布で拭いて差し上げて、あなたは生まれてきてよかったんですよ。ありがとうございます。生まれてきてくださって、その方の宗教でですね、みとっていくという、その方のその尊厳をですね、そして、ありがとうって涙を流しながら、こんな風にしていただいたのは、もう初めてだという中で、笑顔で亡くなっていくというですね。それはイエス様にしていることだ。先ほどの御言葉が、それこそ土台になってのことだと思います。愛するイエス様への愛の表れとしても、こうせずには折れないと。ね。今朝私たちは、賢より来たりて、生けるものと死にたるものと、裁きたまわんというこの使徒信条の言葉をご一緒してきたわけです。この再臨の時を待ち焦がれながら、この地上で使命を果たしていく。その使命というのはそれぞれみんな違いますけれども、でもその本質にあるのは、愛するという使命。神様から愛され、その愛してくださる神様を愛し、人々を愛していくという、その使命に生きていく。それが私たちの歩みであります。まあ、最後にですね、これを見て終わりますけども、マザー・テレサはこう言いましたね。誰かに微笑みかけること、それは愛の表現であり、その人への素晴らしい贈り物となるのです。ほんの小さなことでもいい。特別なことができなくっても、ただ微笑みかける。つまり、愛を込めて、その相手を、神様から作られた大切な存在として尊重する。もう、そのことをですね、イエス様はよくやってくれた、私にしてくれたんだよって喜ばれる。今週もどうぞそのことを覚えながら、やがて来られるイエス様を見上げながらですね、そこに焦点を合わせて、丁寧に小さなことから愛して、愛していく、その一週間をここから歩み出していきたいと、そう思うんですね。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、感謝をいたします。あなたがいつも見ていてくださること、イエス様がいつも取りなしていてくださること、そしてやがて来られて、すべての人々を裁いてくださる。けれども、その裁きによって本来ならば、滅びるべきはずの、こんな私をも、ただイエス様を信じる信仰、イエス様の十字架の血によって許し、清め、永遠の命を与え、神の子とし、イエス様の弟子として、育んでいてくださること、そして報いをいただけることを恐れつつ、ありがとうございます。愛するお一人一人がそのように、この一週間も歩んでいかれることを感謝をいたします。どうぞ、戦いを強いられる、そのような一週間であるかわかりません。なかなか報いられない、ストレスいっぱいの、そのような日々かもわかりません。けれども、主よ、あなたはご存知ですから、どうぞお一人一人を、その全身全霊を祝福し、その使命に生きるようにとお使わしくださいますように。そのことを信じてありがとうございます。イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。